ディオファーストマンスリーピックアップ。
レディオファーストマンスリーピックアップが始まりました。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。私はメンズでちょっと始まり方が微妙に変えましたが、まあ、今日も張り切ってまいりましょう。私はメンズで、あれ言ったっけ、
言ったよ。
私、キロンです。レディオファーストの、本拠地である、神奈川大学の近辺のレディオファーストのスタジオからお送りしております。
はい、あ、Go to Hell。 あ、違います、ディレクターです。
誰に対して？
まあ、俺の目の前にいる、座ってるやつかな。
俺の目の前に座ってる、何？ゴッド？神への侮辱会。
ということで、
今のボケしといてよ。
ということでお送りしてまいります。
今回は久しぶりにゲスト来ました。前回は3ヶ月前のマンスリーピックアップかな、それ以来のご登場、小次郎さんです。
あ、どうもありがとうございます。お呼びいただきまして、今日は初めての、新居に来て、いろいろびっくりしましたが、住みやすそうないい場所で安心しました。
新居っていうか一応スタジオですので、
まあ
泊まりないとは泊まってよって、
うん、まあ私はいいよ。あんま住み心地いいっていうふうには思えないけど、
結構住み心地良かったよ。寝たけど前、
あ、
いや俺もね、あと私の方もどんどんちょっとインテリアをいろいろと、ちょっとまだ殺風景なところがあるんで、ちょっといろいろと
飾っちゃって飾っちゃって
、今この私が持ってきたネギシ線という方向幕が唯一の今のインテリアで、
はい、一応机も増えたしね。
はい、まあということで、まあちょっともう話が長くなりましたが、今回は、主に8月の話題、まあ、ちょっと若干4月の下旬の話題も入りますが、
8月でしょ、まあ、8月って聞こえたけど、
まあ、8月と島で若干4月の下旬の話題が入ります。
あ、悪いね。
はい、まあ、ちょっと今回8月の最大のイベントといったらやっぱり北京オリンピックなんですが、それはちょっと後でをやりますので、先にまずやることと言いますと、ちょっと7月下旬の話になりますけれども、なんかここ最近局地的な大雨っていう、まあ、いわゆるゲリラ豪雨ですから、すごい目なんか多くなってませんか。例えば神戸とかでなんか急に川が氾濫して子供が何人か死んだとかいう事件、
まあ、事故もありましたね。
すごい事故でしたね。都内でもなんか水道管工事をしていた人が突然ぶかけになる、なんかすごい水が流されて、うん、ほとんどが死んだっていう事故もあった。そういう、まあ、本当局地的な大雨がやっぱり目立ってるなっていうのは、
まあ、栃木ではなんか車の中に閉じ込めないってなくなっちゃったっていう、
は
い、ま
あ、そんな事件あった
んだ。ありましたね。
はい、なんかそれも本当最近なんですよ。で、昨日だとそのあ、ちなみにロケ日は今日は8月24日の日曜日で、そのロケ日の昨日だかに、休日要請をしたんですが、なんか、
ね、
なんか情報が錯綜してて、なんか行けなかったというのもあったらしいですよ。
なんか別の人が助けられて、うん、そしてその人が、亡くなられた方が、ちょっと置き去りになってたっていうようなところらしいですね。うん、はい、残念といえば残念ですね。はい、
あ、なるほど。確かにちょっとそういう、今年はなんかそういう全国的に雷とかが確かあって、うん、全国的に停電が起きたっていうことを聞いたことがありますね。
ですね。なんか一昨日でしたっけ、なんかね、僕は仕事の帰りで、
はい、
風が逆に回ってたのね。
どんな風に？
普通なんか風がすごい回って台風みたいに時計回るとかあるじゃないですか。そういう逆に回ってて、これどうやらもうこれ積乱雲で雷になるかなと思ったら、うん、20分後にドーンってなって、
よ
かったですね。その後の土砂降りが。
まあ、私は一昨日木曜だっけな、今週の、
うん、
まあ、久しぶりにろうそくの火、ろうそくに火を灯しました。
停電したの？たま
停電したよ俺の家。
ケディ・クタの家だけでだ。
いや、俺が派遣されてる会社も停電して機械がストップしたのよ。
てか、ろうそくっていうのもすごい古風ですね。懐中電灯。
いや、懐中電灯の電池切れてたから。
今時ろうそく持ってる？
まあ、ろうそくあれだよ、おばあちゃんの仏壇にあるろうそくを配達したのよ。
まあ、備えあれば憂いなしってやつだよね。
まあ、SM 用じゃないから。
なんだそれ。
なぜ言わんのか。
まあ、そう、それでも最近の都市型雷はね、ちょっと俺もね、雷起きたら、なんかあんまり外歩きたくないなと思って。
怖いですよね。
だから、街、今までだったら建物の下とかにいれば、ちょっと離れてても、高いところに落ちるから、あれだけど、今、本当に高いところが周りに囲まれているのか、低いところに落ちるケースもあるんですね。ああ、
聞きましたね、前
に。日比谷公園かなんかでもあったっていうのを聞いたことがあって、だからね、あんまり広い道だと、雷だと広い道歩きたくないんですよ、渡りたくないし。ま
あ、基本的には飛来心に落ちるっていうのが普通なんですけどね、うん、そういう例外もあるということで、ちょっと怖いですね。
うん、そういう、とにかくそういう、まあ、ちなみに今日のそのロケ日も、まあ、あいにくの天気なんですけれども、まあ、とりあえずゲリラ豪雨まではまだいけないかなっていう感じですね。
まあ、こういうね、なんか微妙な天気の方が逆にですね、僕的にはね、雷がドーンドーンとかになって、いきなり土砂降りになるんだったら、スト雨の方がまだいいかもしれないっていう。
まあ、そうだな、
まあ。晴れるに越したことないですけどね。
はい、いや、夏はあんま晴れると俺もちょっと困るんだよな。
暑いからね、まあ。でもそういう最近都市型大雨が発生するのはやっぱりヒートアイランドとかいう風に言われてますけどね。
ですね。なんかビルとかいろいろな建物が熱を吸収しないから、うん、そこの地域だけ、本当アスファルトも含めて上昇して、それが雲になるっていうケースが都心ではよくありますね。ただ、本当、鹿沼とか栃木とか、なんか神戸とか、そういう地域以外のところでも、本当鉄砲水とか土砂降りとかで、ね、そういうことが起こるってことはなんか異常気象って気もするんですけど、
はい、まあ、とりあえずその辺についてはちょっとまた今後も気象情報の警戒とかが必要だと思います。じゃあ次の話題ですが、まあ、これは本当さらっといきますが、なんか若の方が大麻で捕まったとかいうのが
ロシア出身の力士ね。
なんかせっかくさ、昨年さ、あのなんだっけ、朝青の不祥事だったり時津風部屋の暴行事件でしたっけ、あれの一件があって、相撲協会も必死にこいて、まあイメージを良くしようって言ってた矢先にこんなに、
まあ、相撲協会を改革に取り組もうっていう風な、まあ、時期だったよね。
まあ、なんですけど、鈴木文部科学大臣がもう報告しろとか、一から出直し的ななんか感じなことを言ってたみたいですけど、ただ、なんか話を言うと、大麻の時期、噂っていうのは、なんかずっとマスコミの中ではずっと流れてて、
そうなの、
はい、なんか相撲と大麻って結構、よく週刊誌とかで出てくるんですけど、ゴシップ扱いだったときは、今回のように、
ジャニーズのもう人気タレント、人気アイドルが大麻を吸ってたっていうのが、全然マスコミに取り上げてもなんか流されちゃったっていうのがあって、それでなんか批判を浴びてるケースあるんですよね。
そうですね、やっぱ相撲ってやっぱ日本の国技になってるから、うん、その分やっぱその日本としての礼儀みたいなものが結構重要視されてるから、結構そういうのがあるんで、やっぱり
てか礼儀っていうの問題だけ
じゃなくて、
大麻だったね。
そう、まあ、とりあえず今回の池でもう若の子は解雇されてしまったんで、もう相撲、日本の相撲には出られないっていうことですね。
いや、それは出られないでしょうね。
だろうな。
はい、ただ他の人も吸ってんじゃないかとか、他の人もやってんじゃないのか
とか、なんか先にロシア人ばかりで、なんかロボとかなんだっけ、なんか、
ああ、コトウシはあれはあのルーマニアだっけ、ブルガリアだっけ、ブルガリアだ、まあ、東系とあとはモンゴル系か、
外国、まあ、目の敵されてるみたいですけど、でも日本でもちょっと、やってるとかやってないとか、
だから多分、なんか今、一応登録してる全日も序の口レベルから、今検査した方がいいんじゃないかとは言われてますけどね。
なるほど。
まあ、ただなんか言葉がちょっとおかしかったとか、なんかそういうことだったみたいです。禁断症状とかですかね。
まあ、そういうのが
ないんですよね。
はい、
うん、まあ、だけどそのはもうなんて外国人力士も支えられてるって感じだからな、なんて言えないし、
うん、まあ、とりあえず他の残った人が頑張ってくれれば、とりあえずそれで来月には9月の、あの9月場所を迎えましょう、
まあ、盛り上げてくださいよ、本当に、
はい、みんなで盛り上げましょう、
はいはい、
では、うん、あのお待たせいたしました、北京オリンピックのと、まあ、今回は北京オリンピック特集という感じでやっていきたいなと思います、
はい、ではまず開会式から、開会式なんか 実は
あれ何か
BGM 入っていたとか、
あれはびっくりですね。
女の子に血まくだったとか。
そうそう、それで今朝のネットニュース見たんですけど、そのロケビケンのなんか相当その口パクを歌った方の表に出た方じゃなくて、もともと歌ってた人が相当傷ついてるらしいっていうのが書いてあったな。
あ、そうだったな。俺はなんかネットちゃんいいもんがまあ、なんというか、批判にさらされてるっていうことしか、
あれ、そうだっけ、陸上だっけ、テニスだっけ、どっちだっけ、
チャン・イーノってあれだよ、プロデューサーだよ、
北京オリンピックの、
うん、
あんな、あんな作り物って、
映画、初恋の来た道で、まあ、俺はなんだっけ、チャン・チーと一緒に、チャン・イーノが好きだったんだけど、
あ、何が CG だったんでしたっけ、
花火の
花火でしたっけ、
なんか、別にと、別に。その日に撮ったやつを一緒にしたっていうのが確かそう、なんかそんなこと言ってた、うん、
でじゃあ当日は上がってなかったんですか、
そういうことになるんでしょうね、きっと
上がってなかったじゃなくて、上げたんだけど一番いい絵を回しただけとか、
あ、そうなんだ、それを全世界に流した、
まあ国益のためなんでしょうね。これなんか口パクっていうのも理由は国益のためとかね。
萩原君はその7歳の少女だったよなって、何
すごい理由ですね、さすがに。
わしは、ちょっと、まあ、新しい話だが、北京オリンピックが8月8日になるまでは全然知りませんでした。北京オリンピックはまだ10日先からとか。
あと、なんでしたっけ、あの50カ国の子供たちが実は全部が民族だったとか、なんか。
あ、そうだよ。今、その人たちにそれぞれの民族衣装を着てただけという。
すごい、なんか、場外の話題が結構多いですよね。
まあとりあえず開会式のオズの、まあ、ネタはそんな感じ。じゃあまず最初競技どっからいきますか。
まあ柔道からいきましょうか。
柔道です、ね。柔道、まあ、とりあえず銀メダルでメダル第1号だった山田ちゃんは惜しくも銅メダル。なんか準決勝で負けたんですよね。銅メダルだから
どうだ。まあと、まあでも最後一本勝ちして銅メダルを取ったっていうのは素晴らしいことだと思
います。なんかうちの親曰く準決勝の試合がなんかみんなにどっちも逃げに回ってたのが良くなかったのではないかと。
まあどちらかというと守りの姿勢だったの。
うん。まあ結構なんか田村選手じゃないですね。谷選手ですね。ママでも金とかっていう感じだったけど、もうメディアで叫んでたんですけど、でも谷選手自体が調子がちょっとだいぶ
もう
良くなかったり、
いつからだっけ、もうバルセロナから出てたんですか。
まあもう三
結
構、うん、そうですね。三十半ばだっけ、
ね、うん。結婚して子供が生まれた後の運動がちょっと一時的に遅れてたっていうところもあったし、うん、それをなんで選んだんだっていう。
だからそろそろもうやっぱり引退の噂が出てるんですよね。
でもどう取ったから引退っていうのもちょっとおかしいな。
まあそれは
まあそんな感じ。
まあ日本勢は今全体で
ちょっと男子の柔道がちょっと今回あんまり振らなかったかな。
まあ
一人だけなんか金メダル取った人いたけど、
内柴正人だ
っけ。あともう一人いた、内柴と
俺の
石井
重いやつ、
うん、
お父さんが頑張りましたみたいな。
いや、石井聡の、まあ、インタビューを受けた。五輪、オリンピックは終わった、あと何したいですかって言うの。遊びたいです。いや、練習した
いです。カメダイって入ってますよね。
あれは、こいつ面白いなと思った。
次は間違いなく格闘技行くんじゃないかってみたいな。
いや、あれは結構面白いこと言うんで、まあ、なんかこういうふうに言ったんですよ。僕は、まあ、試合で負けるっていうことは、すなわち死を意味しますから。
なんか誰
だよ、なんか言われてる。俺はこれ聞いてよ、柔道はスポーツじゃねえのかよ、突っ込みたくなったよ。
でも、なんか、でも日本がなかなかメダル取れなくなったっていうのは、逆に世界に柔道が浸透してるっていう
こと
だとは思うんでね。
サッカーの方は、まあ、まあ、でも柔道、女子の方はそこそこみんなメダル取ってたんだけど、まあ、まあ、そんな感じで。
まあ、競争力上がったっていうことは、すごいメジャースポーツになったわけだ
から。フランスが、なんか日本の柔道の3倍ですよね、
人口
が。すごいですね。
らしいですし、
確か聞いた話で、あの元フランス代表の、まあ、サッカー元フランス代表のジダンも初めは柔道やってたらしいです。
じゃあということで、じゃあサッカーの話題が出たので、
サッカーいい話すこと
でジャパンを惨敗という
か、オリンピックの前だと誰も聞かせてねえよ。悪いけど誰も聞かせてねえよ。
でもじゃあもうそれはじゃあそこで終わりにして、じゃあなでしこジャパンの方は、
まあノルウェーから、まあ、5-1で勝ちたずっと思ってなかった、
うん、いやあれは本当すごいなと思います。気迫ですよね、やっぱり。
結局なんかサッカーも女子の方が良かったという話ですよね。
内容的には良かったというか、気迫っていうか諦めない姿勢というか、ね、まあ、一体何だったでしょうね。
もう女子は準決勝で負けて、男子は予選で負けて、
まあ、男子の方に戻っちゃうんだけど、男子の場合はオーバーエイジが採用できなかったのも、まあ、大きな問題だなって、うん、他の例えばオランダなんかは、
はいはい、
元オランダ代表の確かロイ・マカイっていうフォワードが出てたし、ブラジルなんかはおなじみのあのドナルジーニャ出てたし、
ていうか昼間でつけて戦うんでしょ。どうしてそういうことをさ積極的にさやらないかなっていう。
あれクラブがあれだよ、拒否したんだよ。あの最初は大久保と遠藤があのオーバーエイジに入る予定だったんだけど、クラブがあの大久保はダメだっていうふうに、あの神戸だっけ、あれが拒否して、遠藤の場合は熱出してそれで辞退で、
うんうん、ダメですね。日本の J リーグっていうか日本サッカー協会一体何やってんだよ。
まあ、クラブの調整もあるし、それ町自体おかげオーバーエイジの候補の誰かあの考えてなかったのかよって、いろいろいるんじゃねえかなって俺思うのよ。
はい、あでなんかサッカー あの今回出てた選手見てると、ちょっとやっぱり動きもかなりだらだらって、ちょっと印象は分かってたんで、
だってあいつらあれだもん、アジア予選で、全然点取れなかったもん。まあ俺が覚えてる限りは3点ぐらいしか取ってないから、うん、あと勝ち点差で、
はい、まあ、そんな感じで、まあ日本は男子サッカーの今回のまあ惨敗と言っていいんでしょうか。
惨敗っていうかもう初めから出る必要なかったんじゃないかと、
うん、まあ、ちょっとこの辺
に辞退すべきだったって、まあ、それは言い過ぎだったか、ごめんなさい、申し訳ありません、ファンの皆様。
じゃあ次は、次はじゃあ、陸上の話いきますか。
陸上の話ですね。
まあ、まずは日本の話から、女子マラソンで野口みずきがね離脱しちゃったのがちょっと残念ですけどね。
あれで俺はもうメダルはないなって思ったんですよ。
まあ予想通りだったけど、
まあです
ごい、練習のコンディションっていうのが直前の直前まで調整しなきゃいけないっていうところがあって、そこで怪我しちゃったっていうのは本当に残念だったと思うんですけど、
まあ結局トサレイコも途中棄権ですしね。
まあトサレイコは実はあんまり聞かせなかった。
でもね、今度金メダル取った方が30何歳でしたっけ。
88かなんかですね。
メスク、
そうそうですね。
でもあれぶっちぎりだったんでしょ。
だから野口選手もまだチャンスはあると思いますしね、
ただ走り方が、ね、独特で足蓋をかけるということで、まあ、それは結構、まあ、選手生命っていうものをなんか短くするんじゃないかなって思えるけど、
でもちょうどなんかそこの部分で一旦、休んで、そしてまた2年後ぐらいに調整をし始めて、
世界陸上あたり
だとありだと思いますし、
なるほど、
まあ、でじゃあ今度は、短距離の方行ってみますけれども、まあ、短距離で日本が頑張ったものといったらあれですよ、男子 400m リレー
っていうか、もう直前の直前でしたね。もう本当ね、あれは本当保証ジャパンが惨敗ではないですけど惜敗して、その後にああとかって思ってたら銅メダルっていうニュースが入って、よっしゃって感じで、
あれ朝原さんとかも、朝の今日のこのロケ日の朝になんかダサンネでとかいう日テレの番組、あの朝原選手でしたっけ、短距離のその話したけど、あの人ももう結構もう最後の活動で6分
でも、でこうね、一応最後にやっとこそメダル取れたみたいな感じで、
もうよく頑張ったっていうか、奥様が奥の
大人なんか
シンクロナイズの選手で、夫婦揃って銀メダル、やっと成し遂げたって
、金メダルじゃなくて
メダル
メダル
だよね、
はい、
ちなみにこれたまたま銅メダル取れたのは実はアメリカのバトンミスがあったんではないか
と。でもそこの部分はなんか日本はちゃんと計算して、うん、バトン下から渡すでした
っけ。そう、あんなのでそう、それぐらいのちゃんと練習したから、うん、だから要は速く走るスピードは他の国に劣るけれども、バトン渡しの要は確実にバトン渡すっていうのはちゃんとやってたみたいで、
やっぱりそれが、うん、選手同士の信頼関係っていうのは大きいと思いますし、
それが良かった
と思う、ね、プレーっていうか、ね、
まあ、だからね、短距離とかわりかし強いアメリカなんか、そこが今後の課題なんじゃないかなと思います。
その後に負けた保証ジャパン何なんだよっていう、ま
あ、それ最後ですけど、あと、俺的にはそれよりも日本人よりもむしろ短距離の外国人 の、 あのジャマイカのボルド選手 の、
あ、まあ、
の世界新記録2冠とおよび400メートルリレーの優勝の方がすごかった。特に100メートル短距離、もう最後の方なんかさ、あのもう本当にスピードとして横目で走ってるんですよ。
あれもったいも早くなりましたよね、本気で走
ってる。そんな、そんな状況下でも世界新なんだから相当速いんじゃないかって。
まあ最後のなんか踊りみたいなやつはなんか IOC がクレンクしたらしいですけど、
ちょっと映像でお見せできない、
こんな感じで
ジャマイカって、いやブードゥー教じゃなかった、あれブードゥーの踊りか、
なんか弱者へのじゃ敗者へのなんか敬意が見えないとか、なんかそんな敬意
っていうか、まあ、それもゴール前で緊張マッチしてるっていう
カリアナウンサー名言を吐いたっていうことらしいですけど、
あのもちろん当の本には緊張マッチなんか知るわけもないのに、まあそんなの、まあ、俺はとにかく私が今回見たオリンピック唯一印象深かった外国人ということで、うん、じゃあ次の話題は
やっぱりもう水泳でしょうね。
水泳、北島康介2冠、
見事ですね。
すごいっす、は
い、
もう敵なしって感じだったな。
いや、 やっぱりもう期待通りやっちゃうっていうのはなんかやっぱすごいですね。
今回はなんか有言実行で、前回はそんな感じでやってたんですが、でも今回はスランプから立ち上がってここまで来たっていうところが、
まあ、ドラマ性ある、
ね、やっぱり違いますよね。
でそれ、まあ、ちょっとこれ螺旋車だけど、その北島康介が住んでいる地元荒川区ではなんか相当盛り上がった街だよ。
あ、もう盛り上がりますよね。陸の北島でしたっけ。
近くうちの親戚が今荒川区に住んでるんで、相当その親戚も喜んでましたけど、まあ、ただね、他の選手もメダル取った人いたんですけどね、なんか北島康介になんか影が薄くなっちゃったかなっていうのは。
いや、でも、まあ、北島選手は日本の名手ですからね、うん、まあ、引退っていうのは、
まあ、描かれてますけど、エースだし、まあ、スター性があるからな、う
ん、まあ、あと、まあ、ちょっと忘れたんですけど、外国の人で八冠を取った人がいたら、
フェルプス
の、ね、そういうのもちょっとありましたけど、あれはすごいなと思います。で同じ水つながりでシンクロナイズのがちょっと今回ちょっと今まで比べるとちょっと振るわなかったかなっていうのは、
まあ、まあ、メディア的には井村選手が中国に行ったから負けたんだ的な、なんか日本はとかって、うん、なんか中国が強化されたんだっていうことは言ってるんですけども、でもね、まあ、確かに信頼関係ってあるかもしれないけどね、うん、どうなんでしょうね。
いや、でもストリームが最近の、まあ、ロシアはもう雲の上の存
在で、でも
最近スペインが上り調子で上がってきて、今度またそれを追うからに中国が上り調子でして、日本はこのままやばいんじゃないかって、まあ、今回のその8人団体の5位っていうのが、まあ、あれはちょっと1回失敗になったからその減点が響いたんですけれども、うん、あるし、まあ、それに2人のやつだって今回銀じゃなくて銅だし、まあ、かろうじてそこでメダル取れたかなと、
まあ、指導者の育成っていうのもあると思います。うん、まあ、これかなっていうのはあると思いますね。本当は花ですからね、うん、女性は。
だからぜひ頑張ってもらいたいですね。あとそうだ、今動きで思い出したけど、体操でさ、なんか内村選手が銀メダル取ったってなかったですだっけ。
そうですよね、素晴らしいですね。
チョコで勝った若いですね。まだ今回オリンピックデビューでしょ確か、うん、それで金銀だから、まあ、今回
金ですね、はい、
ちょっと団体戦が微妙だったのかな、うん、ちょっとメダルまでは覚えてないけど、はい、
銀メダルだった気がします。
あ
これどうでしたっけ、
大人気上がったんですよ、団体では銀だった、
うん、ですよね、
はい、というのがありましたね。ではあとはじゃあ野球の話、
ソフトボールがあるでしょ、ソフトボール最後か、
ソフトボール、じゃあ先にソフトボールどっちが、
いや最後でしょ、
最後でしょ、じゃあ野球、星野ジャパン今回メダル取れませんでした、残念でした、はい、でいいんでしょうか、
世界っていうより団体って方がいいんじゃないか、
なんかもう日本に帰ったら生卵を投げつけられるんじゃないかとかっていう、
投げつけられていいんじゃないか
話があるらしいです。
だってフランス大会、ワールドカップフランス大会で日本代表が成田空港に降りた時に、
うん、
あのフォワードジョーなんかはもう水ぶっかけられたじゃん、ガン食いながらの走ってたっていうことで、
あのなんかね、特にね響かったのはジジイ佐藤選手の守備エラー、あれがなんか相当1失点につながった一つだって言われてるらしい
です。いやでもオリンピックって場ですからね、そこの部分でいかに、巻き返しを図るかっていう采配ですよね、うん、なんで岩瀬選手投手を使い続けたのかとか、うん、ダルビッシュ選手は敗戦と処理になってしまったのかとか、
本当の起用が下手だとはうちの親も言ってたけど、
うん、だってでも、投手出身ですよね、星野監督
が。確かにそうだった、中日の
ね、なんでしょうね、もう星野ジャパン短期決戦弱いんじゃないかとかいろいろ、
まあなんつうか、まあ俺は素人だからよくわかんないけど、まあ層が薄くなったっていうのも、まあ、目に見えたし、
はい、まあプロはプロでもなんか絶不調のプロが集まったとか、
うん、だからなんか逆に日本国内の野球そんなに大差弱い、あの見どころのチームも弱くならなくなったんじゃなかったのかな、結局。
だからまあアジアでね、あのクラブカップだっけ、野球の、うん、あれで、ね、毎年優勝してますから、まあ、実力はあるとは思うんだけど、ただあのタレント陣は少なすぎる、
うん、
そうですね、まあそんな、まあ、メディアの煽りすぎ方もちょっと本当反省点ですよ、メディア側、はい、本当金しか取らないとか金以外いらないとか、
う
ん、まあ、
そうだけど
強気のコメント、うん、
金以外いらないどころかメダルすらいらない状況だから、
これ、まあ、これを機に、まあ、日本のプロ野球を
見直し、
まあ、見直しというか、うん、まあ、魅力ある、
はい、
あの海外、例えばメジャーリーグ流出しないように魅力ある、まあ、リーグ作りするものを考えた方がいいかもしれない、
うん、っていうか、なんか結局のところなんかいろいろ直前になってルール変わっちゃったじゃないですか、
うん、
タイブレークを持ち込むとか、
うん、
ストライクゾーンとか違うんですよね、国際ルール
が。ああ確か、それであのベースボールクラシック
で結局戸惑いがあったとかそういう意見というか出てくるんですけど、でも結局アメリカも韓国もそれに従ってしっかりやったわけですよ、うん、本当アメリカはマイナーの選手とかですけど、
うん、
それでもちゃんとやったわけで、お互いにそこの、ね、位置っていうのはアドバンテージはないとは思うんですけどね、フリーな、
うん、
まあ、結局ね、負けたやつは弱くて勝ったやつが強いんですよね、
はい、まあ、
うん、
まあ、とりあえず今回のこれで韓国が優勝したことだけはおめでとうございます、
見事ですね。
いや別に
ちょっとね、最後の方にね、なんかゴラゴラあったんでしょ、実はあの決勝戦。
そうなんですか。
あのなんか最なんだっけな、フォアボールの判定を不満としたキャッチャーが退場っていうのが、もう本当9回裏にあって、それであったんだけど、でその時ワンアウト満塁のピンチだったんですけど、次のバッターをダブルプレーに仕留めて終わりっていう感じだったんで、
結局フォアボールの不満ってやっぱりストライクゾーンの違いとか、
そんな感じでしたね、はい、まあ、そういうのがありましたけど、まあ、
韓国はおめでとうございます、まあ、おめでとうございますって言うけど、まあ、むしろ今度は勝ってやるぞって言うくらい気合の方がいいね。
でももうオリンピックはしばらくないですから、
ベースボールクラシックあるじゃないか。
いや、それ日本が前優勝したので
、今度優勝して屈辱を晴らさに、
多分ね、アメリカも今度は燃えてくると思うぜ。
でもいろんな国が勝つっていうことはなんかアメリカ独走っていうわけじゃないですからね、うん、
はい、じゃあ最後に、はい、ソフトボールの話、日本女子金メダルおめでとうございます。今まで全勝だった、ね、予選ではずっと全勝だったアメリカを唯一破っての優勝です
から、というか2連敗して、
うん、
これで決勝に、まあ、ペーチシステムっていう問題があるっていうふうな指摘はあるみたいですけど、うん、でもそれで、前々回は落ちたわけじゃないですか、うん、でも今回はそれを逆に金に導く、原動力になったってすごいなと思います。
よくできました、よくできました、よ よくやりました。
しかも上野投手でしたっけ、なんか3連チャン、3連チャンってことじゃない、いちいち2試合やって翌日に決勝ですからね、なん
さすごい時間
に、しかもさ延長とかだからイニング的にはもう相手は7回制だけどそれ以上投げて、要は21イニング以上投げてるん
です、400何十球でしたっけ、
はい、それで優勝導いたら相当上野選手タフだなと思う。
てか上野選手がすごいだけじゃなくて、上野選手を信じて起用した斎藤とかって監督もすごいっていう、エースと心中するつもりでしたっていう、この言葉は重いですよ。
ベテランでしょ、もう
ベテランでも、でも26歳ですよ、
まだいける口じゃん、それだったら。
いやでもだいぶちょっとコントロールをしっかり調整してって、はい、スピードだったんですよね、初めは110キロ出せるっていう、はい、それを110キロとかに抑えつつ、なんかいろいろ球を変えてみたとかって、
はい、
すごいなと思いますっていうか、ね、外ボールすごい弱い、打者とかは結構 弱いんです、弱かったっていう、これまでに増し て、それがなんか、それを支えたのが上野選手で、最後に花開いたのが山田恵里選手ですか、
はい、
西田真澄選手とか、
はい、
すごいなと思いますね。
よくやりました、
はい、
ということで奥井さんは、ちょっと一つ忘れてるのが、フェンシングで銀メダル取った人がいたっていうのが、フリーターのやつだっていうのが、ニート、ニート銀剣士だっけ、なんかそんなようなのありましたけど、ちょっとすいません、時間が押しましたんで、ちょっとそれだけにします。はい、そういうの
は、まあ、ニート剣士だとか、そういうふうなのって貼っちゃいけない
で、まあ、うん。っていうことで、結局、まあ、でも、ちゃんとあれは目的だったからいいんで、
うん、
まあ、そういうのがありましたということです。さて、時間になりました、ファンナの、あとでマースリーピックアップ、いかがでしたでしょうか。まあね、来年、次のロンドン大会ではどんなことが起きるか分かりませんが、まあ、また頑張ってくださいとシェア言います。それなんか4年前の当たり前の時にもヒロさんと2人でやった時にもなんかそんなようなこと言ってたな、あの大笑いロッキーの時もう覚えてないでしょ。
覚えてないですね。大笑いの大笑いのなんか風景は覚えてるんですけど、
まあそういうのはとりあえず次のロンドン大会に向けて頑張ってください。ロケ日の今日は閉会式ですので、まあ、
今日が閉会式、
ロケ日の今日が閉会式です。はい、
ああということはもうまた4年後ですね、夏は終わるんですね。
はい、
そう、
まあ、またパラリンピックがあるというのは忘れてはいけません。
あ、それが重要です、
はい、ということで、まあ、30分超えちゃいました、マンスリーピックアップ、また
結局話題満載だったじゃないですか。
まあ3分の2はオリンピックの話でしたけど、まあ、ということで、まあ、また次回お会いしたいと思います。お相手は免状
キヨン
キヨンですか。そして本日のゲスト、
あ、すいません、ちょっと今日は元気がなくて小次郎でした。
お送りしました、ごきげんよう、さようなら、
さようなら。
ここでお詫びです。北京オリンピックにおいてレスリングと競輪の話題を取り上げるのを忘れていました。メダルを取られた方をはじめ関係する皆様にお詫びいたします。